外交の奥義は51対49の際どい差で自国に有利な決着に導くことだと老外交官に聞いたことがある。軍事力を背景とした脅しや交渉術を駆使して一時的に90対10や80対20といった大差で勝った気になったとしても、相手の恨みを買い、恒久的な国益にはつながらないという。日本が明治時代半ばまで苦しめられた欧米との不平等条約も、江戸幕府がペリーの訪韓外交に屈し、やむなく結ばされたのが発端である。その時の恨みつらみは昭和16年の日米開戦にまでつながり、戦時中は鬼畜米英のスローガンが全国津々浦々にこだました。今や対等な国家同士の交渉で一方的な外交的勝利はありえない。そんなイロハは環太平洋戦略的経済連携協定TPP 交渉に携わっている日米の担当者ともよく分かっているはずなのだが、オバマアメリカ大統領来日まで1週間を切ったとあって、日米の TPP 協議はいよいよ大詰めに入った。とはいえアメリカ側は、閉ざされて後進的な日本市場を文明国が開放してやるといった風情で、ペリー提督時代と大して変わっていないようである。特にひどいのが自動車分野だ。アメリカの車が売れないのは日本の安全や環境基準が厳しすぎるからというへりくつをつけて非関税障壁の撤廃を要求している。アメリカルールが世界ルールだと言わんばかりに。オバマ大統領は国賓として来日するが、滞在時間は短く、迎賓館にも泊まらない。中国には1週間も子供と遊びに行った夫人も同行しない。それほど日本を重視しておられないようだから、TPP で大きなお土産を持たせる必要もない。甘利明 TPP 担当大臣には、51対49になるまでじっくりと粘ってもらいたい。平成26年4月19日、産経省。